クザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
別の用事です。
よし、じゃ本日も車内ですね、はい、ライブの練習スタジオに向かう車内で撮っております、うん、じゃあまあちょっと仕入れた話として用事と一緒に聞いたんだけど、
はい、
まあどう言えばいいのかな、
まあ、
うたきを巡ってるなんかユタみたいな人がいて、ユタでもないんだよな。
のユタでもない、うん、その一行の なんか3人ぐらいいるらしいよね。そのおばちゃんっていうかこのユタみたいな。
まあ3人ぐらい、3人組の。
そうそう。の中の一人が、うん、って話でしょ。
そうそうそうそうそう。なんかまあそういうまあウタキとか、うん、ウガンジュとか巡ってる人がいて、
あとウガンジュ巡り、
うん、とその時に、うん、その中の一人の人が言ったらしいんだよ、
うん、
ちょっと自分も頭がおかしくなってるかもしれないと、うん、ちょっと本当にやばいかもしれない、
あ
ちょっと聞いてほしいんだけど、
うん、
こういろいろ探ってたら、
うん、
アマテラスが出てきたんだよと。
アマテラス
の神様ですよこれ。
いう人が出てきたんだけど有名人ねみたいな。
そうアマテラスっていう人が出てきたんだけどこの人有名な人ねっていう。
わ神ですわ。
神ですよその人はみたいな。
ですよ。
なんじゃそれやみたいなね。いやね俺もさ実はさ、
うん、
ちょっと新しい話仕入れたんですよ。
うん
さこれはちょっと知り合いがから聞いた話なんだけど、
うん、
知り合いの、知り合いが、
うん、
まあちょっとそういう感じでなんか霊感あるみたいな感じらしいわけ。
お
う
お
う話聞いてみたらなんかよものすごい過去がなんか暗いみたいな感じらしいわけさ、
はいはい、
いろいろあってみたいな、
うん、
結構虐待みたいな感じのなんかもうことがあったみたいで、
うん、
もう全然人生うまくいかないと、
うん、
若い時ずっとそう思ってて、
はい、
なんでだろうっていうことをなんか調べてみたんだって。
お
これはだから要するにスピリチュアルな世界に頼ったわけですよ、
はいはい、
したらなんかいろいろそのなんか何年とか、
うん、
あと星座とか
お、
まあ、手相とかもそうなのかな、
うん、
いろんなもの、
うん、
組み合わせた結果、
はいはい、
なんかその星に生まれたんだなっていうことが分かったんだって。そういう不幸な星に生まれた。でそれに対するまあなんか対策とかも自分で勉強して分かったと。でやっぱりこのなんか沖縄のユタ的なやつがなんか正しいみたいな考え方らしいわけ。でさらになんか前もちょっと俺ら話したけど、
うん、
アセンション用事
覚えてるよ。アセンション、
次元が上がるってやつね。
あ
俺ら今住んでる、
はい、
いや実は用事もうだからアセンション起こったらしくて、
ほうほう、
もう今4次元になってるらしいんで俺ら。
あ
そう
知らぬ間に
知らぬ間に It's no money ですよこれ。 It's no money これまあこれコレクターズのだけど、まあ、いや、うん、いつの間にかね今4次元になってるらしいわけ。
こうサクッと
なってるらしいわけよ。
言っちゃったんだね、
うん。あと1回アセンションが来ると、
ほうほう、
これ5次元になるわけですよ。
5次元とは何でしたっけ。
全く俺もわからないんだけどどうなってるのか。とにかく5次元になって、
はいはい、
でそしたらもうなんかねなんて言うんだろう、うーとうとうしなくてよくなるんだって
お、
うーとうとうっていうのは沖縄ではこの手を合わせるこの仏壇とかに手合わせるときに、まあ、うーとうとうっていうでしょ。
先祖を敬わなくていいってこと。
なんか分からないけど、その儀式とかがいらなくなるみたいな。うとうとうする、この線香をあげるとか、とにかくもうこのなんていうの、何かしらパーフェクト的な世界になるから、過去も現在も未来も全部ごちゃ混ぜになったような、
そんな先祖とか、うん、なんちゃらそういうもう次元じゃないと
概念がなくなるみたいな。
全部平等というか、
うんうんうん、それがすぐそこまで来てるらしいんだよ。じゃ
なるほど、
ね、どうするよこれ。なんかそのためになんかやっぱり対策が必要よみたいなよく分からんけど、そういう話らしいんですよ。でその人も、うん、さっきのアマテラスじゃないけど、うん、どんどんこの思考を積み重ねていった結果、はい、ノストラダムスが出てきたらしいんです、その人は。
おうおう、
だからノストラダムスの予言は正しいわよみたいな、いや外れたんですけどみたいな、俺ら的にはなんかそんな話でさ、どうなってるんでしょうか世の中、ヨジ君。でもやっぱりよ、前の俺の説がさ、うん、少しあの固まったっていうか、これね、やっぱり少し精神的に参った人が、うん、こういう思考に陥りやすいというか、うん、それってのはやはりやっぱりその統合失調症とか、うん、そういうのをこじらせてしまって、うん、その思考に至ってるんじゃないかと、うん、でもやっぱりもしかしたら、うん、統合失調症の中にも、うん、マジの精神病と、うん、本当に幽霊の声が聞こえる症状、うん、2つあって、うん、やっぱりこれ幽霊が見えたりする霊感が吹き出す症状、うん、これで参ってる人もマジでいて、でなんつうの、統合失調症に見えるけど別に霊感の吹き出してるだけで、幽霊の声が聞こえたり幻覚が見えたりっていう、幻覚っていうか幽霊が見えたり、でやっぱりそれを見たユタが、うん、あんたはこれ神だありだから、あユタの修行しなさいって言ってるんじゃないかなみたいな、うん、気がしてきてるんですけど、ヨジ君も僕は
まああれだろうかね、こうさ、ユタの、まあ、ユタはいろいろ分かるわけでしょ、
いろいろ分かるよ、
これ何かからなんかお告げ的なもので分かってるのか、
やっぱり神の声が聞こえてる、
神がいる、神なんだよね
多分ね、ちょっとね、もうこればっかりはね、もう非常に興味深いわけですよ、何もかもが、
うん、
一応知り合いのユタっていうかさ、おそば食いに来るほら、うんうん、ちょっと前にも言ったけど、ね、人いるかちょっと聞いては見たいんだけど、なんかね怖い、怖いっちゃ怖いんだよね、なんかね、うん、でもなんかね、でも俺もう一つ説として、うん、やっぱなんか沖縄天皇説とかいろいろあるらしいわけよ、聞いた話は。沖縄から沖縄天皇って
なんつうの、こう降臨したとこがってこと、
なんていうかこの天皇システムが最初にできたのは、ああ、まあ、沖縄が発祥だと。でそこからどんどんやっぱり 京都、まあ、京都が御所になってとかあったさ、あるさ、
うん、
上京してみたいな、うん、どんどん上に上っていって、うん、でそれとともになんか言葉とか文化とかもやっぱり広まっていく、うん、で沖縄にはほらその万葉集に書いてある言葉が残ってたりとかあるわけですよ、うん、それっていうのはあのその中央から沖縄に伝播していったわけじゃなくて、うん、逆に沖縄にあった言葉がそのまま東京っていうか上京していって、う
ん、上に行
く、上にそう登っていって、北に登っていって、でそこで何、
まあ、ルーツは沖縄、
ルーツは沖縄なんじゃないかなっていう、うん、こともなんか少し思ったっていうか、オカルト的に
ね、あのなんだあれもあるさね、アダムとイブ的な、
なんかあったな、なんだっけ
のも、
うん、
あの沖縄だと、
なんかなんだっけそれ、どっかで聞いたの
それ、なんかまあまあ神話だけどさ、
うん、
どこです、瀬長島、
うん、
南部のさ、
うん、
南部じゃない北部か、
うん、
の、
うん、
に伝わる、うん、話らしくて、
それがアダムとイブの話に酷似してると、
酷似はアダムとだから、その最初の男と女は、うん、こっちからこの清掃、その沖縄のさ、
うん、
その場所から、
うん、瀬長島だっけ、
瀬長島だったかな、うん、から、
うん、
まあ、生まれたと、
はあはあはあ、アフリカではなく、
アフリカではな
く、
となると全部沖縄だなと思って、
全部沖縄だよね
大体沖縄だよな、
だからさ、もうあの っぱりどっかほら離島にさ海底遺跡とかあったさ。あれ調査中だけどまだ。ほらあれがムー大陸の説があるじゃん。
あるよね。
あるでしょ。琉球ムー大陸説。あれ大好きなんだけどあの話。だから要するにこのムー大陸っていうのはさ、うん、もうバンバンもう空も飛びまくってたらしいから。あの飛行機みたいなの乗って。だからその文明が一夜にして沈んだわけでしょ、
うん、
で沈んだんだけど一応そのさムー大陸の端っこぐらいにさ、なんつうの下っ端が残ってて、
うん、
それが沖縄本島とか、
は
い、いて、うん、そこで例えば何か先盛りみたいなことしたかもしれない、
うん、
なんつうのこの外敵から人を守るみたいな、はい、それっていうのは体力的に物質的にじゃなくて、
うん、
心霊的に、
ああそこでユタなり、
そうそうそうユタを配置してたんじゃないかと、ムー大陸が
なりな、
うん、でそれでもう中央がもう沈んじゃったから、
うん、
ムー大陸が沈んじゃったから、
うん、
端っこにいたもう隠したのもしかしたら分からんよ、あのくらいはあまりなかったユタが、
うん、
この術は持ってるから、沖縄でフィーバーして、でそれで信用を得て琉球王朝までできて、まあ、その前に、まあ、もしかしたら、ね、本州に渡って天皇の元になったりとか、こんなこと言ったらもうやばい話だよこれマジで本当にそんなことはないけど、
卑弥呼はユタだったんです
、そうそうそうそう、神武天皇がさ宮崎かどっかから出てんだよ、九州から、九州が発祥だったんだ
よ、なんか天孫降臨、
天孫降臨とか、
高千穂、高千穂
なんか分からんけど、高間ヶ原とかなんかいろいろあるじゃないですか、もうよく分からんけど、だそれがさもう少し南に移動してみてよ、4時沖縄じゃないですかもう
宮崎と沖縄なんてもう世界から見たらほぼ一緒だからな、
そうだよそうだよ、それ考えたらさマジでやっぱり
宮崎も沖縄だったんじゃないの、
うーんよく分からんけどくっついてた可能性はあるじゃん、よく分からんけど、まあ、そんな短い期間であんなに跳ねるかどうかは知らんけど、
いや実は動くとかさ、
あムー大陸的な能力でね、ムー大陸
的なこのラピュタみたいね、
今さ西表島でめっちゃ地震起きてんじゃん、
ああ昨日ね、
昨日から
5ぐらいあったね、
これちょっと何かの予兆じゃないかなみたいな、ちょっと不謹慎だけど、このムー大陸がまたせり上がってくるとかさ、
あ確かに
分からんけど、確かにって言ったけどさそんなことないからね、予兆まあ、そういう話がねまた今熱くなってますよ俺は、今ちょっと豊かちょっと熱いね、もうしょっちゅういろんな本読んでるもん俺今本っていうかなんかね、まあ怪談とかだけどさ、うん、ユタはさやっぱり女のユタもいるんだけど、
うん、
女のユタは男のユタ、男のユタもいるんだけど、男のユタはユタって言わないで、
うん、
時って言うらしいね、
へえ。ユタとノロって何やっちゃう、
ノロはねユタの上司だね、
上司な、
上司上司、
おお。
そう上司です、で
上司
上司、要するにユタは部下ね、ノロの部下だね、
あ
でノロっつうのは、
うん、
この霊感とか、
うん、
持ってるやつもまあいただろうけど、なんか一応なんか役職みたいなもんらしくて、
ああまあつかさどこの
マジで部長とかなんか係長とか、まあ、マジでそんな感じで、うん、全然能力がないやつも
ああ
何その、
まあ、家系とかもあるんだろうね、
あるだろうし。全然能力があるなしにもかかわらず、
うん、
なる役職だったらしい、ノロっつうの、でもマジ能力のあるやつもいたしみたいな話らしいけど、でもだから前も言ったけど、このその南山中山北山の時ね、沖縄にあったんですよ、うん、三山時代っつうのが
あったね、
その時お前戦争やる時最初にまずノロがね、霊能力合戦したっつうんだよまずは
ね、
もう熱いじゃんこれ、
うん、
呪い殺すっていう、なんかね生き量を飛ばして相手をなんかもう殺すみたいなことやってたらしい、うん、めっちゃイケてるよめっちゃイケてるぜマジで、 でそれ一回終わったら、うん、まあ、戦が始まると。
エスパー対決
とエスパー対決があったんですよ、まずは。
クザの耳汚し、
ちょっと話があってさ。
なるほど。
俺吉尾とさ、うん、あのちょいちょい話すさ、うん、あの T シャツ売りたいねみたいな話ちょいちょいするじゃん。
俺とよくやってる
ね。そうそうそう、うんうん、まあ、アイディアがなみたいなさ、うんうんうん、いいアイディアがあったらねみたいな、
うんうん、
今日さちょっと浮かんでさ、
うん、これ今言っていいのか。
いや、あのだからもうもう パクられたらこの放送のさ日時見れば、うん、ああこれ用事と後ろ、
なるほど、ね、
あの先だなっていうのもあの込みでさ
だ、ね、
あのアイディアをさ、うん、浮かんだんだけど、
浮かんだね、
あ、うん、まあまあこれ元はさこのアイディアの、うん、まあ、発端は、うん、あのうちのバンバスの、うん、シャナーさんの、
うん、
あのアイディアなんだけど、
ほうほうほう、
あの当時さ、うん、あのまあ20代ぐらい、まあ、シャナーさんまあ、浪費ねやる前さ、
うん、
マックとか話しててさ、
うん、あ俺らが20代の時
って20代ぐらいの時ね、うんうん、でその時さなんか架空のバンド T シャツを作りたいよねみたいな、
ほうほうほう
話になって、でシャナさんがその時のじゃ あのバンド T のバンド名を俺考えてるんだよねみたいな、
うん、
何なんすかって聞いたら、あのまあ優勝してるあの ハンディートーン、
ハンディートーン、
ハンディートーン、あっと思って、
うんうんうん、
文字だけ、
うんうんうん、
白字、まあまあスタンダード白字にさ、
はい、
文字だけで、うん、あ英語でさ、
うん、
ハンディートーン、
ハンディートーンね、う
ん、なんか超インパクトあんなと、
うんうんうん、
ハンディートーンと、うん、ハンディームーン、
あいいねいいね
まあまあ俺らは分かるけど、うん、まあうちなんちは分かるけどね、うん、
これはあの沖縄の方言でハンディトーンって言ったら別にちょっとはみ出てる、
そうそう
そう、そう要するに、頭からなんかはみ出てるみたいな
そうそうそう、
ちょっと気違いみたいな、
そうそうそう、
ちょっと気違いみたいな意味なんだよね、ハンディトーン、そうそうそう、でハンディムーンっていうのは要するにハンディてる人、
つまはじきにされた、
まあまあそれもあるし、
ま
あ、
含まれ
そうそうそうそう、つまはじきものとか、
うわ、まあ、もうそうそう
まあ気違いの意味もあるだろうけど、
まあまあ、まあ、ちょっと ロックな感じもする
から、確かに確かに、
ここの感じもする
するするする、
ちょっと反骨精神で、うん、こうはみ出ちゃってるとみたいな意味もあったり、
うん、
またこれ面白いのがさ、
うん、
両方ともさ、うん、英語にしたら、まあ、英語で読めんじゃん、
ハンディな
音をね、
音
トーン、
うん、
トーンとはハンディな
月、
うんうんうん、バッチリだ、
バッチリ、
一言バスンと真ん中にさ、
いいだな、
何の気ないフォントで書くだけでも相当かっこいいなと思って、
もう4時もう売れたな、もうこれは
これ浮かんだよね、
だ
からこれまあまあ桜さんが元だから、あシャナさんが元だから、まあまあ売れたらまあ3人で、
うん、いいな、いいな、よしよし、いやもう売れるの間違いないよ、これ
やろうな、
やろうやろう、
今日ちょうどシャナさんにも聞いてね、
もうこれも売れるの間違いないっすよ、
これはいけそうな気がするね、
絶対いけるね、
このでこれだ、このシリーズをさ、うん、結構いっぱい作ったら面白いなと思って、
いけてるよ、
だからまあ例えばね、俺また今日浮かんだのが、うん、そのシリーズで、
うん、
だチューバームニーっていうさ、チューバームニーみたいな、
チューバームニー、
チューバーとユーチューバーのチューバーと、
おーあの
ムーニーパンツのムーニー、
ムーニーね、
これでなんとなくのスペルができるんじゃんね、
できるね、
おあこの辺だと結構無限で
汚い、
無限でいけるんじゃねえかなみたいな、
これちなみにチューバームーニーっていうのは、まあ、要するに英語でしたらユーチューバーのチューバーと、まあ、あのパンパスのムーニー、はい、チューバームーニーって書くけど、チューバームーニーっていうのは強がってる人ね、
そうそうそう、
強がるっていうね、方言では、
だからさもう新しいさ海地 T シャツに匹敵する、
匹敵したよし、これ
アイデアだね、この
もう海地 T シャツにはうんざりなんだよ俺たちは、
あれはもう海地だけじゃんね俺らの
ファン
はいろいろ使い回せるし、
いいなよし、これちょ
っと言葉のチョイスセンス、お俺らまあワードセンスあるじゃん
あるのか、
シャナさんなんてもう
すごいからね、
すごい
詩人ですから、
詩人だからもうこの3人でさ、
でさ逆なんかまた背中のさ超あの左隅の小さいところに意味書いとくとかよくない？
あ、意味もいいあの自転風のな、
自転風の、そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ でもさ、あれ絶対ロゴは1個作ろうな。
あのその
俺そうそうだ、ね、このまあメーカー、まあブランドじゃないけど、うん、だからまあ、まあ、パクられたとしても、うん、絶対パクられんでもうこれこういうアイディア、
う
ん、
そうだね。
だけどこの俺らのロゴが先に入ってれば、うん、ああの T シャツ屋の、うん、パクリなんだな。
なるほどね。
おパクられてもいいんだ。
まあいいんじゃない。
あの宣伝になるから。
いい
シャネルフィーリングでさ。シャネルも分かる。
売れたねこれは。
シャネルも。まがいもんがいっぱい出た時に創業者は「あ構わないよ」っつって。
なるほど。
そんだけうちらが影響力あんだから。
なるほどね。
これは喜ばしいことだ法則でさ、
そう
どんどん歓迎なんだけど、このパクってくる。でもあの一番は俺らだよっていうマークを一個作りたいな最初。
そうだね、うん、マークをね、
そうそう、ポンと背中の
さ、オリジナルのマーク
を、ね、あの首の後ろにポンと入れてさ、
来た
これ来たね
来たこれ、
この放送の日時では誰が最初かもうもう証拠だね。
だ証拠だね。よしよし、
億万長者
決定だな。よし、あの5年後までに始めようぜこれ。
いやもう すぐよ。
あじゃあマッハでやろうこれ。
だってフォントもフォントあれでしょ、 GM 打つだけでいいんでしょ。
まあそうだね、
それだけで
そうだね、
いいんでしょ、あれできるんでしょ、うん、
要するにあのロゴだけ作ればさ。
あそっか、
そう
ロゴ
作ってよ。
じゃあロゴ作る。
ロゴなんかロゴとさ、
まあ、ショップ名シャラさんにもちょっとあれしてさ、
そうショップ名っつうかさ、
いいね、3人でちょっと
やろうよ、
ブランド立ち上げよう、
立ち上げようぜ。もう売れたよこれ、間違いないわ。
ちょっと間違いない。でまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ元の発端のその時の会話が、
うん、
あの架空のバンドの、
うん、
バンドティーっていうか、
うん、
あのツアー T シャツ、
うん、
だハンディートーンの例えばどっかツアーの2000何年ツアーの、うん、T シャツ作って、だから後ろにはさ、
うん、
まあ、ツアーっていうかこのイベント T みたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、
すげえ格のツアーね、
そうそう。後ろの出演者バンドに坂本龍一とかさ、セックスピストルズとか、いっぱいやって、こいつ何者なんだ的なのって面白いよねが、こう最初のアイデアだったんだよね。
前座がセックスピストルズみたいな、
ピストルズみたいな。で一番最後にハンディートーンが来て、ハンディートーンっていう、こいつはだけ知らねえみたいな。
いいね。これ一旦あのほら、あの古着屋に売りに行って、
そう
古着屋に売りに行って100円ぐらいで買ってもらって、
こいつら以外知ってますよみたいな T シャツを作ったら、
いい、
ショーギャグだなみたいな、面白いな、
すごいな、今
じゃん。セックスピストルズの時に坂本龍一が出てた。
出てる。
その後にメタリカとか、
メタリカとね、
スリップノットが来てみたいな、ボブ・デュランがみたいな。
いいね。井上陽水とかね。もういろんなコラボ。
このフェスみたいな。にトリガー、ハンディートーン。
いいね。最高だな。やろうよ、じゃあ。これもこのツアー。
でもね、これはだから。ね、できないだろ。
いや秋田とかでセックスピストルズライブしてるぞこいつらみたいなさ。
いやいや、場所名前とか使えないんじゃないの。
バフか、
あのなんかわかんないけど、
セックスピストルズとか言っとけばいいんじゃない。
まあまあそうだったらいいけどね。
うん、
坂本龍一郎とかな、
そう、坂本龍二とかさ。
ああそうそうそう、
いけてんじゃん。三河健一郎でもいいぞ。三河健一
郎、夢が広がる。スタッフ T シャツバージョンも作りたい。
いいな。売れたね。
これはブランド名そのままハンディートーンでもいい気がするね。
いいっちゃいいね、うん、ハンディートーンね。ハンディートーン、
かなりインパクトある。
まだ要するにちょっと今お前がもうちょっと作者さんって言ったからもちろん言うけど、
はい、
まあその石原さんの本名ね、
うん、
あるんだけど、
うん、
シャナさんがまた俺に言ったわけ。いいバンド名考えたって昔。
お
お、うん。いやこれね。これね。
年中この
年中バンド名考えてたから。分からんけど、うちのシャナさんのねバンドメンバーの、
はい、
いいバンド名考えたと。サックダジョーカーズ。
ああ、サックダ。あ、そうだ。
サックダジョーカーズ。
ジョーカーズ。
これねあのシャナさんの本名でサックダ。って言うんですよ。これねサックダジョーカーズっていうバンド名どうみたいな。めっちゃ活かしてる。
ジョーカーを舐めろ。
めっちゃもう活かしてるぜみたいなね。
いや面白い。
いけてるわ。
最高だ。
で俺サックダジョーカーズ様ってさ、あの年賀状送ったことあるんだよ。
誰
東京にまだ住んでる時にさ、
あ、本人に、
うん、本人に年賀状電話速攻かかってきてかねよ、もう親が何なんか親がもう不審な目で見るからやめてくれっつって実家の住所しか知らんかったから、あ、実家に送ったわけよ。そしたらもう親が不審な目で見るから変な名前で送んなよみたいな。ちょっとお前あんたが言ったんですよ、サックダジョーカーズって俺も冗談で言ったんですよみたいな。サックダジョーカーズめっちゃ活かしてたからさそんな話があったね。まあ、じゃあ T シャツプロジェクトは
これはやりましょう、
行きましょう。
これはこれちょっと金になる気がする。
なるよ、でももうみんなもうこうやってこっち聞いてる人もみんな買うでしょ、買う、ね、これは
こうやろうね、
やろうやろう、
うん、始まりは俺らだから、パクってもいいけど
ね、このアイデアね、
このアイデア始まりは俺らだから、
いいね。
はい、
よし、じゃあそろそろ駐車場に着くけど早足で1個話したいんだけど。
ああいう、まだ結構時間ある。
これさ、ちょっとちょっとまたうろ覚えだけど、前このまたシャナさんが話してた、
うん、
あれですよ、隠れキリシタンの話なんです
よ。ああ、言ってたね。
これがさ、昔あのシャナさんがこうまあ、ドライブしてる時に、
うん、
何も決めずに、
はい、
ある部落に入ったらしいわけ、
うん、
シャナがめちゃめちゃブルーな気分になったんだって。なんか落ち込むわみたいな、
はいはい、
ガクンと、うん、でそのブラック抜けたら戻ったらしいわけ、気持ちがね、
うんう
ん、何だったんだ今のと思って、うん、もう一回そう戻ってそのブラックに入ったんだって、
うん、
やっぱりめっちゃブルーなるわと思って、うん、でそれで終わったんだけど、うん、なんかね、最近ほら俺らがよく話題にするユタ、
はい、
最近よく会うユタさんに、
うんうん、
このシャナさんがね言われたことがあって、あんたの先祖に、
はい、
隠れキリシタンがいるねと、
うん、言ったね、
いう話を言われたらしいわけ、
うん、
え、何それみたいな、
うん、
知らないんですけどみたいな、
はいはい、
でどこどこの地域に、
うん、
そういう里があるんだよと、
うん、
ああそうなんですかと、でなんかね、シャナさんもなんか誰かから聞いたか調べたかで、
うん、
この隠れキリシタンの地域、
うん、なんかネットで調べた、
ネットのが2カ所あるみたいだわけ。
ああ
調べてみたら、そのめっちゃブルーになった場所、
ああちょうど、
うん、そこがその場所だったと。
ああ
でそれ見てびっくりして、
うん、
まあ行ってないもう一つの隠れキリシタンの地域に行ったら、
はい、
まあ、なんかブルーになったとかないんだけど、
うん、
あここかみたいな感じで行って、うん、でそれでまあ終わったんだけど、
うん、
その後またそのユタに会ったら、
うん、
あまたあの隠れキリシタンのあの部落に行ったでしょって。
へえ、なんでわかるんだ。
行ったよ確かに。で俺この隠れキリシタンの沖縄の話、うん、
はい、
めっちゃ調べてんだけど、
お
ネットに一切出てこないわけ。
あ、そうなんだ。
俺が調べた限りでは。で、俺が何を思ったかっていうと、
クリキリしたんだよ、うん。戦後の話かな。
戦後だろうね。わわわ、いや戦前だろう。
戦前か。
多分。戦前というかもう別にはるか、
あ、そうだよね。
江戸時代とか。
江戸時代とはあの
天草四郎の時とかその時だと思うんだけど、うん、全然出てこないわけ。
はい、
で、俺が何を思ったかっていうと。
うん、
相当隠れたなみたいな
マジで
今でも出てこないんだからさ、相当隠れてるこれ。
シャナさんもあれって言ってたよ、入ってなんかブルーなんじゃん、
うん、
の時に助手席の人に、
うん、
お前ら、あ、
助手席の人よ、
お前ら何か隠してるだろうって叫んだって
言われ
て、
あ、そうそうそう、叫んだが冗談で、ね、
隠してる、
うん、お前このブラックのやつら絶対なんか隠してるだろみたいな、
ね、冗談まじで
言ったら本当に隠れキリシタンの里だったっていう。だからそれに関してまた情報があったらちょっと伝えたいので、まあまたそれは後日もしかしたらお伝えするかもしれません、はい、じゃあこの番組は小僧の耳汚しという番組でございます。ググっていただいてそちらから番組のご意見ご感想ご要望などお願いいたします。で3月18日、2018年3月18日
うん、
に
3月18日、
うん、日曜日那覇のアウトプットというライブハウスで劇団ローフィネのライブがあるので、
はい、
お願いします。
お願いします、
はい、じゃあまたいずれ、
またいずれ、
おい、
クザの耳汚し
次までやってるってよ。
じゃあちょっとすいませんが、先ほどの話の続きで、
はいはい、
うちの社内さんにお話聞きたいんですけど、
はいはい、
その隠れキリシタンの里ってのはどこにあるんですか？沖縄の。
いや私もですね、
うん、普通に喋ってい
ただけないですか？いやただ、さらっとネットで見ただけなんで、
う
ん、
ただ俺マジでめっちゃ調べたんですよ。琉球スペースの隠れキリシタンとか、うんうん、沖縄スペース隠れキリシタンとか、
うん、
もう全然出てこない。天草四郎とかあの辺のもう要するに九州の話しか出てこなくて、
うんうん、俺もそんなもんだったと思うけど、北部とか入れたのかな、わからんけど入れたら、うんうん、宜野座かなどっかで年に1回キリシタン祭りっていうのが
辺野古の近くでやってるみたいな情報を少し見たんですけど、
辺野古とあれ辺野古かな、辺野古かな、
わかんないですよ、
辺野古かな、
全くわかんない。
いやはっきり覚えてないんだけど、そこら辺で年に1回、うん、旅ログみたいなやつかな、誰かが行ってきましたかな、
ははは
なんか、うん、年に1回やってる。2月ぐらいじゃなかったかな。
でちょっと前に聞いた、その先祖に隠れキリシタンがいるっていう、はいはい、言ったのが指摘、まあその話ちょっとしたんですけど。
そうですか、
はいはい、でそのブルーリンもうめちゃめちゃもうへこんだ地域があるじゃないですか、ドライブして、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃへこんだ地域、はい、そこはどこなんですか？
ね、うん、あれ大宜味村の、
うんうん、
あれこれなんか行ってさ、そこの
あそこか隠れてたらやばいか、あそこそこ
あれだから、
あそこそこ、じゃあやめときましょうね。
まあまあ
なるほど、あの辺と
国道沿いからスッと入ると一本道ずっと行くと、もう日本昔話みたいに山あいの中に村があって、
でもう一個の場所、
もう一個
あんたあっち行ったでしょ、隠れキリシタンのところ指摘された、あそこはどこ、それも
それが今の、
あ今のとこ、あ、うん、じゃあ
大宜味村の、
あ2箇所あるわけじゃなくて、
俺がこうパラッと見たのは、うん、俺が言われたのがこの大宜味村のやつで、
うんうん、
そこを調べてみようと思ったら、うん、辺野古か、うん、宜野座かそこら辺に、
あその2箇所がある、
あ、
そこそこ
そこら辺ではやってますよっていう。
なるほど、
うん、
だから全然情報がないから、もう相当隠したなと思って
そりゃ隠れるでしょうよね、
だから
隠れてこそだからね、
うんだからその何でしたっけ、天草四郎とかね、うん、あれは九州とか、
うんうんうん、
あれとかもちょっとつながりあるんですかね、
あるっていう噂、あ話を俺は誰に聞いたのかな、やっぱりあるらしい、
マジか、
五島、長崎の五島とか、
うん、
やっぱそこら辺も、うん、やっぱ関係はあるらしい。
ほう、時代的にはやっぱ
天草
四郎、四郎とかの時代って感
じ。皆さんと一緒歴史で習うやつと同じなんじゃないかな。
マジか。ちょっとだからほら最近でもテレビとかでも話題になってたんですよ、この隠れキリシタンのところに、
はい、
すごい。取材しに行って、クレイジージャーニーだ、
うん、ああ俺見た、おもろかったね、
あれでやってた吉田ゆきっていう人が俺すごいファンで、
うんうん、
そこまで行って取材する人が、うん、あの人が怪談とかやったりするんで、うん、すごい好きなんですけど、はい、だからあれのやり方とか、なんつうの、手組んで念仏とられてると見せかけて親指でクロスを作ってるっていう、手握るじゃないですか、両手で親指で交差させてクロスにしてるんですよ、バレないようにとかね、この風習とかが、
いいねっていうのもなんだけど
なんかそういうのもあったのかなみたいな、沖縄にもまさか、
だからね、ちゃんと、あ、もしかしたら、うん、そういう正式な取材みたいなことで言ったら話してくれるのかね、うん、
その大宜味を、
はいはい、
行くこれ、
いや俺は行かないけど
俺も行かないわぶっちゃけそんな時間ない
気兼ねがあるわ、
うん、まあまあじゃあ分かりました、ありがとうございます、ちょっと、はい、まあ、さっき話の補足で撮ってみました、はい、ありがとうございます、
あ、神のご加護
God bless you
クザの耳汚し。
ああ、はっはっは。山よい、カレー好き。 悩みを申すがよい。
あ、松尾も
総帥様、何を求めればよいのか私は分からないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新サバラジュを聞くがよい。
はは
は、ビックビックじゃぞ。